日本では年間8万人以上の人が忽然と姿を消す事案が発生しています。そして失踪後に家族の元へ不可解な電話がかかってきた事件も少なくありません。今回はそんな事件を3つご紹介します。不可解な電話がかかってきた事件1、石川県足立俊之さん失踪事件。1981年6月20日、この日、失踪してしまう足立俊之さんは、金沢国際ホテルで働く当時18歳の会社員でした。当日、車で母親を歯医者に送り、そのまま職場へと出勤しています。そして午後6時頃、勤務を終えた俊之さんは、同僚の女性と共に友人宅を訪れました。しかし、友人は不在で、家の人が対応したそうです。その後、午後7時から7時半、別の友人が白山町の交差点で、俊之さんの車を目撃します。車での様子は、助手席に女性を乗せていたそうで、その友人とすれ違ったのが、最後の目撃情報となってしまいます。ただ、俊之さんは、2、3日家を留守にすることがあったため、両親も、特段気に留めていませんでした。しかしその後職場から、俊之さんが無断欠勤していると連絡が来たため、これはおかしいとようやく失踪していることに気づいたのです。自宅には俊之さんの通帳や印鑑も置きっぱなしでした。また、俊之さんが乗っていた車も見つからなかったのです。その後、失踪から8日後の6月28日、夕方、突然自宅にかかってきた電話に、両親は愕然としてしまいます。俊之、捕まっているよ。その電話は幼い女の子のようなたどたどしい言葉だったそうです。またその10分後にも無言電話がありました。しかしこれ以降、俊之さんにつながる有力な情報は何一つ見つかっていません。不可解な電話がかかってきた事件に、兵庫県西安義行さん失踪事件。1987年3月15日、この日、兵庫県市島町現丹波市に住んでいた西安義行さんは、高校時代の友人と共にドライブに出かけました。義行さんと友人は京都、舞鶴へと向かいます。二人とも免許を持っていましたが、友人は取り立てだったため、義行さんが運転していたそうです。二人は舞鶴に着くと食事をし、海が見える道並みを走りました。そして日も暮れてきた頃、そろそろ帰ろうということになり、車を走らせていると、義行さんが急に、列車で帰る、と言い出しました。そして京都府綾部市の綾部駅のあたりで、車を降りたそうです。この行動を、不思議に思った友人でしたが、そのまま自分の家に帰ることにします。そしてそれから約1時間後、友人のもとに、義行さんから連絡が来ました。その内容は、無事に着いたか？というものだったそうです。しかしこの電話を最後に、義行さんは忽然と姿を消してしまいました。その後、義行さんの家族のもとに次々と不可解な電話がかかってくるのです。最初は義行さんがいなくなってから約2ヶ月後の1987年5月のこと。義行さんの母親が受話器を取ると、次のように声が聞こえてきたと言います。僕、学校の横。小さな声で震えていたのですが、母親はこの声を義行さんのものだと思い、義行やろと声をかけました。すると電話は切れてしまったそうです。それから6年後の1993年3月、またもや不可解な電話がかかってきます。その声は幼い少女からのものだったそうで、歌うから聞いてと告げてきました。母親は耳を澄ますと、少女は次のように続けたのです。
明かりをつけましょう、ぼんぼりに。
なんとも奇妙な電話に、母親はふとこの声はもしかしたら義行さんの子供のものではないかと感じます。そして上手やね、あなたのお父さんは義行言うんかと優しく声をかけます。しかし返事はなく、すぐに電話は切れてしまったそうです。そしてこの不可解な電話があった5年後の1988年、次は集落の区長である男性宅のもとに不審者が来訪します。というのも、突然直足袋を履いた2人組の男が訪ねてきたそうなのです。そしてその男たちは区長に、西安義行の両親の家はどこですかと聞いてきました。 区長は一体何者なのか男たちに尋ねると、彼らは吉行さんが結婚する相手の近所の者ですと名乗ったと言います。しかしその男たちの消息はその後わからなくなってしまいました。その後、失踪から24年後の2011年、思わぬ情報が舞い込んできます。なんと北朝鮮による拉致被害者を支援している特定失踪者問題調査会が2000年前後に平壌周辺で撮影されたとされる吉行さんの写真を公開したのです。これを見た吉行さんの母親は、写真があるとは思わなかったし似ていると思う、元気で暮らしていれば嬉しいと話しました。ただいまだに吉行さんは家族の元へ帰ってきていません。不可解な電話がかかってきた事件さん、ネパール旅行中南野小夜子さん失踪事件。1990年4月、当時ネパールを旅行中だった近畿大学の女子学生南野小夜子さんが突然姿を消してしまいます。小夜子さんは行方不明となってしまう1年ほど前の1989年4月5日、一人で日本を出国したといいます。彼女はアルバイトでコツコツと貯めたお金を利用して、以前からの夢であったアジア、アフリカなどを回る一人旅に出ていたそうです。小夜子さんは出国してから家族に週1回のペースで手紙や写真を送っていました。小夜子さんから送られてくる郵便物を見て、家族は彼女が今どのあたりにいるのか、元気でやっているのか確認していたといいます。しかし、1990年4月3日、ネパールの首都であるカトマンズから送られてきた手紙を最後に消息がつかめなくなってしまいます。最後の手紙には、ヒマラヤ方面へ4週間くらいの予定で山歩きに行くと書かれていたそうです。彼女との連絡が途絶えたことから心配した家族はすぐに現地の日本大使館へと連絡を取っており、また自分たちもネパールに直接行き、小夜子さんの行方を探します。その後、現地警察の協力も得て、小夜子さんが最後に宿泊していたホテルを突き止めることに成功しました。しかし彼女の姿はなく、部屋にはリュックサックが残されており、中には衣類や日用品が入っていたことから、登山に行く前に失踪したのではないかと見られています。それから地元の警察による捜査も始まりますが、彼女の行方は分かりませんでした。そして小夜子さんが行方不明になってから4ヶ月が経過した8月中旬のある日、なんと小夜子さん本人と見られる女性から家族の元に電話がかかってきたのです。その電話は小夜子さんの妹が取ったそうで、すぐに母親に変わりました。すると電話口の相手の女性は次のように話したといいます。ああ、苦しい、悔しい。その様子は泣いていたようで、母親はどうしたの、どこにいるのと問いかけましたが、相手の女性は泣き続けていたそうで返事は返ってきませんでした。その後しばらくすると電話は切れてしまい、それ以降小夜子さんらしき人物から電話がかかってくることはありませんでした。彼女に一体何があったのか、そしてこの電話は本当に小夜子さん本人からのものだったのか、今でも謎のままです。いかがでしたでしょうか。突然姿を消してしまった失踪者たち、彼らはどこに行ってしまったのか、また家族の元にかかってきた電話は一体何だったのか、ご家族はきっと今も帰りを待ち続けていると思います。無事に戻られることを祈るばかりです。